今日の御言葉をご一緒に学んでいきたいと思います。今日は旧約聖書の創世記の17章1節から17節まで、じゃあちょっと長いですが、徳地兄弟そこを読んでいただきますか。創世記第17章1節から17節までです。はい、そこまでいいです、はい、ありがとうございました。今日は3つの契約ということでですね、ここからご一緒に見ていきたいと思いますが、この中にですね、契約という言葉が随分たくさん出てきましたね。2節も4節も7節も9節もそして、10節も11節も契約という言葉がずっと並んでおりますけれども、この、私たちの世界はある意味ではですね、これは契約社会であると言ってもいいかと思います。遺言であってもですね、それは私たちの遺言の中に、その遺言は弁護士であるとかですね、あるいは交渉人役場であるとか、司法書士さんのところ行って、これは私の遺言ですというふうに書いてそれを渡すわけですが、その遺言というものはですね、そこにサインをされて確かなものであるということが分かって、その契約が成立するわけですね。新約聖書の開かないで結構ですが、私だけ読みますが、ヘブル書の第9章の十何節に、遺言は死によってのみその効力を生じ、遺言者が生きている間は効力がない、だから初めの契約も血を流すことなしには成立したのではない。すなわち、モーセが律法に従ってすべての戒めを民全体に宣言したとき、水と赤色の羊羊毛を持ってイソプの外に、うんぬんとこう書いてありました。ここに契約という言葉が出てまいります。遺言は死によってのみそれが効力を発するという、この遺言という契約、アブラハムとその神様とどのような契約を結んだかということが今日のテーマですが、そこにですね、17章の7節の中の言葉を見てください。私は私の契約を私とあなたの間に、またあなたの後の子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神である、神となる。ここに第一にですね、神様とたくさん出てきた契約の中のそれを三つに分けるとですね、まずこの神との契約であるということ、これほど確かな契約はないと思います。これは動かすことのできないような、絶対的なものがこの神との契約、アブラハムと神との契約という言葉です。このようにある その神々というのはですね、どんな神でしょうか。今私は進学校でですね、透明先生がちょっと科目が多すぎたので、一つ変わって、私も二つを別の先生に変わったんですが、この沖縄の宗教についてですね、いろいろ調べて今学生と一緒に学んでいるんですけども、その中にですね、沖縄の神というのは結構たくさんあるということが分かりました。まあ、ヒヌカンというのはよく、皆さんが知っているようにですね、このヒヌカンはあの女の人がそれをやるということになっているそうです。ヒヌカンとか月の神、月に拝むとかですね、あるいは便所の神というのもあるんだそうです。で、昔私たちが子供の頃はですね、外に行って何かこう怖いことがあったりするとね、便所に行って豚小屋に行ってですね、そしてこの豚を起こして、そしてその豚にその悪いものが移って、それから寝るという、そういう豚の神というのもあるそうです。屋敷の神とかですね、まさにたくさんの神々が沖縄であるんです。で、そういうものに私たちはね、その信じたり行いをしたりするようなことがあるんですけれども、それだけでなくて、この火の神、大きな、ごめんなさい、その大きな大木もそれを神様としてそこで拝むとかですね、そしてまあ自然とか山とか、そういうものをみんな神様の対象です。堺屋太一という有名な人がおりました。この亡くなりましたね。この人がですね、その彼の書いた日本とは何かという本の中にこういうことがあります。神道と神道と読まない、正式には神道と読むそうです。神道と仏教を同時にこの信仰する、神社参拝をして、それから寺に行って祈るというような、この同時信仰するのはですね、これは世界でも珍しいそうです。あるフランス人がですね、と日本人が対話したそうです。日本にはどれぐらいのこの神道の信者がいますかといった、これ前でしょうね、1億2千万の神道の信者がいます。そしてまた仏教は1万2千人ですと、こう言われたそうです。これはこれを聞いたこのフランスの人がですね、目を白黒させて、日本には何万の仏教と何十万の何億といわれる神道の信者がいるという、世界に例を見ない国であるというふうにですね、この堺屋さんが書いてあります。聖典も、あるいは戒律もない信仰というのがこの神道だそうです。神道にはそのどういう信仰したらいいかというものが書いてない。私が使っている聖書のようなものはその神道にはないんですね。世界の中で日本人だけが複数の宗教を同時に信じられるのか。神道ほど、この堺屋さんが神道ほど誤解を受けている宗教はないだろうと、珍しいというふうに言っています。聖書の神様は契約の神様であるということです。神様は唯一の神であるということで、実会の中にもそのモーセと神様との契約の話ができますね。で、このアブラハムとの契約、十二章の創世記の十二章の二節もそこも見てみましょうか。はい、十章二節。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたの名によって祝福される。で、あなたを祝福する者、神様とアブラハムのこの二つの二人の関係ですね、ここに述べています。神様と誓う、神を承認とするということ、アメリカの大統領がですね、就任するときには、最高裁判長官か、あるいは牧師がこの聖書に手を置いてですね、そして、誓いますと、オバマ大統領はリンカーンが使った聖書をですね、それで宣誓をしたと言われておりますけれども、 神様に誓う。とか日本人はですね、人に誓うわけです。アブラハムは神に誓いをまず求めました。これが、創世記の、あ、ごめんなさい、17章の2節、私は私の契約を私とあなたの間に立てる。私はあなたを大いに増すと書いて、私はあなたと契約を私はあなたの間に立てる。神様ご自身がアブラハムと契約を結ぶわけです。しかもそれは7節を見てください。私は私の契約をあなたとあなたの間に、またあなたの後の子孫との間に永遠にわたって永遠の契約して立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。永遠の契約だったんです。変わらない。ヨハネの福音書、それもどうぞお聞きください。後でメモしていただければいいと思いますが、ヨハネの福音書の中にですね、6章の44節の中に、44節、私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私に来ることはできない。私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう。このことはですね、私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のところに来ることはできない。父なる神様が私たち一人一人をですね、引き寄せてくださった。そうでなければ誰も私のもとに来ることはできない。私が今日こうして教会に来てですね、神様の前に礼拝を捧げることができるのは、私が自分の意思で教会に来てということではなく、その前に、私の行動の前に、それは父が、神様、イエス様が私たちに思い起こさせて連れてきたんだということが、この中に書いてあります。そして11章の、ヨハネの福音書の11章25節、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりであり命である。私を信ずる者はたとえ死んでも生きる。また生きてて私を信ずる者はいつまでも死なない。これがイエス様は私たちに与えられた、私を信ずる者はいつまでも死なない、この約束だということです。そしてこのアブラハムが神様によって召し出された、そのもう一つは、選ばれたのは彼を通して、アブラハムを通して神様の計画を私たちの人類に与える。だからマタイでの福音書一章を読むとですね、アブラハム、ダビデ、そしてキリストとつながっている。これはアブラハムから始まっていくんですよという、神様のご計画がそこに出てくるわけです。だからアブラハムを通して救いの契約がこの言葉の17章の中に書いてある。7節、私は私の契約を私とあなたの間にとこう書いています。だからアブラハムとの契約は単なる誰かとではなくて、神様がアブラハムを通して契約を結んだ。その契約はイエス・キリストまでつながっていく、そういう契約であるということです。2番目の契約はですね、これは15章の5節の言葉を見てください。15章の5節、はい、15章、創世記15章の5節、そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになると。子孫が吸い広がっていくんだという、この子孫の繁栄の契約です。17章の 先ほど読んだ一節からところを見ると、そこに同じ後の十七章の実質、次のようなことが私とあなたの間で、またあなたの後の子孫との間に、あなたが守るべき、私の契約である。あなたがその中の男子は皆、どこかへ、割礼を受けなければいけないということが、あなたとあなたの間には、後の子孫においても、これは守るべきことである。子孫の繁栄ということです。この17章の17章の15節、神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻サライはその名をサライ、サライをサラと呼んではならない、その名はサラと呼びなさい。アブラハムからアブラハムに変わった。このアブラハムというのは多くの国民の父、サラというのは国民の国々の母となるという、ここからアブラハムとサラというのに名前が変わってくるわけです。この二人の間にですね、そういう契約がなされるんです。アブラハムとサラを通して星のように数が増えてくるという約束、契約がなされたんですが、ところが16章1節を見てください。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の奴隷でいて、その名をハガルと言った。サライはアブラハムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母となるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れたと書いて、神様の約束はアブラハムとサラであったのに、さらに子供がなかなか生まれなかったので、そのハガルというエジプトの女を妻にして、イシマエルという、子供がそこで生まれたと。これは人間的な方法、あるいは人間的な考えでそのようなことをした。あなたの子孫は星のようになると、このイエス様は言われた。この約束をですね、待てずに人間的な方法を取ったということです。しかしこのイスラエル民族はですね、ドイツのあの悲惨な戦争によってたくさんの人々が死んでいった。神様の約束は星のようにすると言われたのに、そのイスラエルの民はですね、たくさんの人々が、死に追いやられていった。その背景には、このアブラハムとサラとの約束を、イスラエルはそれを守らなかったことにもあると思います。しかしこの15章の13節を見てください。15章の13節、じゃあ時々そこ読んでくれる。 はい、ここに、神様はですね、アブラハムにこの、あなた方は自分たちのものでない国で奴隷となり、しかもそれ400年間そのような状況の中に置かれるというふうに言われたんです。この神様の予言というものがですね、実に語られて、それが予言が成就していくという、それが聖書の、まあ、信頼できるところですね。ただ誰かが何かを言って、でそれがなったならなかったというもので、神様が言われたことを必ずそれは成就していくということ。世界に散らされたユダヤ人、ロシアにいるユダヤ人たちがたくさんあの大戦の時に殺されました。そして彼らはそこで、屋根の上のバイオリン弾きっていうのはですね、そのロシア時代におけるユダヤ人がどれぐらい迫害されたかということを、まあ、表しているこの映画だと言われますけれども、聖書を読んでいくときに、たくさんあの散らされてまた集められるという言葉がですね、たくさん出てくるんです。神様の契約、そしてまた彼らが散らされていく、その散らされた民がまたもう一回戻ってくるという、その言葉を見るときですね、この神様の契約というものはまさに変わらないということの一つの表れだかと思います。子孫の繁栄、星のようになる、これはある意味でですね、そのイシュマエルというハガルの子供のイシュマエルはイスラムの人々です。でその人々も同じように加えて星のようになっていくんだという、そういう私たちは理解をすることができて、できるんじゃないかと思います。この異邦人の救いというものを、これは神様の約束の中に入っているということ。なぜならばマタイの福音書の中にはですね、イエス様の先祖としてそこに異邦人の女の人が名前が出てくる、3名ほど出てきますね。異邦人ですらも神様の救いの働きのためにそれを用いていかれるということです。最後に17章の2節、私は私の契約を私とあなたの間に立てる、私は、あなたを覆います。これは8節、私はあなたの切り口カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫とに永遠の所有として与える、私は彼らの神となる。ちょっとあの出してもらえる、三つ兄弟、カナンがどこにあるかということで、
ウルテになります。ウル、ちょっと行く。 い道のりをアブラハムは神様に導かれてですね、このウルからずっとずっと旅をして、そして約束の地カナンまで来たっていう。でウルはどこにいるかというと、このペルシャ、ペルシャ湾の そばにある。これは今日のイラン、イラク、よく間違いやすいんですが、イランにある。
でこのイスラエルの国というのはですね、再建されるんです。2000年の間彼らは、家を失って、世界中に散らされたその民がまたもう一回その集められていく。1948年に国が再建されるんですが、このイスラエルの国というのは周りは全部アラブの世界に囲まれているんです。そしてイスラエルの国とアラブの面積はですね、イスラエルの650倍あるんだそうです。あの小さなイスラエルの周りにある国々は650倍あると。これはアメリカ合衆国のニュージャージー州と同じぐらい、英国のウェールズと同じぐらいの大きさ、日本の四国の大きさ、それがこのイスラエルという国ですね。この土地の所有者は神様、土地にあってその彼らはそこに起立するというふうに言われているわけです。聖書の中に父とイスラエルはですね、父と蜜の流れる地であるというふうに言われますが、この父と蜜と何かというと、父っていうのは動物の出す乳を意味する、だから豊かであるということ、それから蜜との乳と蜜というのは蜂が吸うところの草花がそこにいっぱいあるということ。砂漠地帯で乳と蜜が流れる土地というものは、これは約束の国であるということの証拠であるわけです。夏にはたくさんの果物が取れるし、冬にもそれと同じぐらいその、育つそうです。亜熱帯のものさえも栽培できるというイスラエルの国は非常に珍しい国である。エルサレムでは寒冷地の作物も取れる、例えばリンゴとかですね、また、熱帯地方のオレンジとかグレープフルーツとか、しばらく前まではイスラエルからのグレープフルーツがたくさん入ってきましたね。だからたくさんのものがそこにあると。視界というものは高山物質がたくさん宿っているところであると。世界の富がその視界の中にはいっぱいあるんだということです。だからこの神様が私たちアブラハムと約束されたその約束は、まさにこのそこでなければいけなかった、アフリカでもなくてヨーロッパでもなくてこのカナンの地であったということは、神様の約束のですね、この真実さというものがそこで見えてくるとこう思うんです。まあ、今日はこの契約ということをですね、一緒に見てまいりました。この神様が私たちにアブラハムを通して私も同じ契約をされたということ、で最後に一人の方の話をして終わりたい。これビリー・グラム先生の書いた新しい本ですが、今は亡きゼビー・モーガンという人の遺言書というのです。ゼビー・モーガンというのは有名な歴史上の銀行家だったと知られているそうですが、彼は1913年に亡くなったとき、彼の子供たちを彼の遺言書を読んだとき、どんな思いであったかを私は常々知りたいと思っていました。子供たちが彼の言葉から力を感じ取って励ましを受け望んでいます。私は救い主の御手の中に私の魂を委ねます。それは素晴らしい父よによって私の魂をあがない、洗い清め、天の御使いの御座の前に傷のないものとしてくださることを全く確信しています。イエス・キリストが一度だけ捧げられたその父を通して罪の完全な贖いをしてくださったという素晴らしい教えを、私の子供たちが何としてもいかなる犠牲を払っても払おうとも守り通してくれるとことを、こう願いますと。これがモルガンの遺言だったそうです。どうぞ子供たち、この血を流してくださった イエス・キリストを信じて大事に生きてくださいという。ですからこの遺言というのはまさにそういうような思いを持ってこのモルガンはその言葉を書いたということです。だから契約というものがいかに大事なものであるかということですね。神様は契約を私たちにそのように与えてくださった神様であるということ。私たちは契約の民であると。信じてどこかに捨てられるような、そういう神様ではない。だから神様は私に約束したことは、それは一つの約束が破られることはないというですね、そういう面において私たちは生きているということです。私はよみがえりであり命である。私を信ずる者はたとえ死んでも生きる。これがイエス様と私たちの関係です。だからイエス様は死んでも生きる。それがイエス様の私に対するこの契約の印なんだと。このモーセがあの4000年前に約束したそのモーセの約束が今続いている。その契約は今も変わりませんよ。今もずっと続いているんですよというそのことを覚えながらですね、この1週間も本当に契約の民としてそのことを覚えて歩んでいきたいと思います。それではお祈りして賛美をしたいと思います。愛する天のお父様、尊い主イエスキリスト様の御名によって今日こうして私たちはアブラハムが本当に神様と契約を結び、その土地の契約を結び、またその子孫の星のように末広がるというこの契約を見てまいりましたが、それは一度もその契約は変えられることはありませんでした。しかし人間は弱さのために罪のためにその契約を忘れて人間的な手法でもってそれをなそうとする傾向がありますが、しかし神様は、神様が約束した契約は決して緩むことはないということ、アブラハムの契約は今日イエス・キリストを通して私に実現し、そしてまたそれが異邦人である私たちにまでその契約が適用されることを思いますときに、神様あなたの尊い皆をあがめます。私はイエス様によって救われ、そしてそれは永遠に神様の永遠の神様との契約であるということを。私の周りにはいろいろの神々がいます。沖縄にも数えきれないようなたくさんの神としてあがめられている、ヒヌカンであるとかいろんなものがありますが、しかしそういうものではなくて、私は絶対に変わることのないこの神様を信頼して歩むことができますように、皆によって祈ります。アメン。